こんにちは、聞くエンジニアタイプです。この番組は技術者のためのキャリア転職情報を発信するウェブマガジンエンジニアタイプが運営するオリジナル番組です。皆さんから寄せられたキャリアのお悩みに対して、テック企業の CTO やさまざまな領域で活躍するエンジニアがアドバイスをしていきます。それでは本編をどうぞ。
第23回聞くエンジニアタイプ、今回も司会の私バンクシと神梨の原鳥さん、 TX の石川さんでお届けしたいと思います。
よろしくお願いします。
お願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、では最初、相談を読み上げていきたいと思います。28歳 E さんからの相談です。プロダクト開発の停滞期を抜けられないについて。おお、なるほど。現在 B2B 向けプロダクトの開発を担当しています。今までに何度もシステム改修を行ってきましたが、ユーザーからの反応が薄く停滞を感じています。現状から抜け出しブレイクスルーするためにはどうすればいいでしょうか。今は耐え忍ぶしかないのでしょうか。なるほど、ありがとうございます。これは非常に難しい質問だなと思いながら聞いてますが、 2B ということで3人とも明るく話せるんじゃないかなと思いますので、やっていきたいと思いますが、このあたりちょっと読んでみて、原さん最初の所感はいかがですか。
そうですね、割とそのプロダクトマネージャー101というか、ユーザーにどんぐらい話聞きに行ってんのかなっていうのは気になりましたかね。なんかもしそのこういうの欲しいんじゃないかなだけで、その後ユーザーヒアリングとか仮説検証せずに実際に作って出してるんだとしたら、まず多分僕だったらまずそこを変えるかなっていう感じですかね。ユーザーのところ、想定されるユーザーに持ってって、こんなことできたらテンション上がりますっていうのをこう聞きに行くところからやるかなという、はい、そんな所感を抱きました。
ありがとうございます。これちょっと石川さんにも最初所感だけ聞いておこうかなと思いますが、どうですか石川さん。
そうですね、結構面食らっていて、さっきまで AI の未来の話してたところが急に現実出てきたところに来て、ちょっとクラクラしてるなっていう感じなんですけど、
耳がキーンってなって
そうですね、やっぱりこのまあ、プロダクト開発してると、プロダクト開発というか開発運用してると、どうしてもやんなきゃいけないことがたくさんあって、まあ、なんかこう追われている間とか、なんかこの開発とかその運用タスクとかに追われている間に、すごい頑張ってるんだけど、なんかこの調子でこのうまくいくんかなっていうのが分からないっていう状況なのかなと推察してるんですけど、なんかこれはチームであったりとか、さらには、そのプロダクトの責任者とか事業の責任者とか経営者とも話した方がいいかもしれないなとは思っていて、今、何にコストをみんなが割いていて、そのコストを割いている対象のものがどういう変化を起こそうとして、それがなぜうまくいくのかっていうところが十分に、少なくともこのご本人の中では筋が通ってない状況なのかなと思っていて、なんかそこの筋がちゃんと通ることが大事かなと思います。で、そこでこの間の重要な役割を果たすのはプロダクトマネージャーだと思っていて、プロダクトがうまくいくこと、プロダクトがうまくいかせるために開発チームが何をすべきかというのを決めるのがプロダクトマネージャーだと思いますし、そのなぜうまくいくのかということをチームに浸透させることが、プロダクトマネージャーの仕事だと思うので、なんかここのコミュニケーションが足りていないのか、はたまたそこに ちゃんと時間を割けていないのかっていうのがあるんじゃないかなという気がしますね。で、もしかしたらその経営チームからもそのプロダクトマネージャーに対して適切なこの期待値は渡せてないのかもしれない。なんかこのプロダクトがあるから、運用をお願いしますっていうよりは、なんかこのプロダクトをこういう形にしたいからこういう結果出してねっていう、この期待値ちゃんと渡ってるかどうかっていうのもすごい大事なんじゃないかなと思います。 なんで、まあ、ブレイクスルーするっていうことはつまり、その商品がヒットして売り上げを上げるってことだと思うんですけど、なんかそこにちゃんとこうみんなが迎えているのかどうかを、まあ、改めてチームでしっかりコミュニケーションを取って、同じ方向を向けるといいんじゃないかなと思いますね。で、まあ、その結果、まあ、
そうですね、じ
ゃあうまくいく方法を見つけるために、まあ、実際にそのユーザーさんに会いに行くであったりとかっていうのが具体のアクションとしてあるんじゃないかなと思います。
だからなんか考え方、なんか石川さんと原さんのこう話を聞いてて、考え方というかこの人の状況が結構いろいろあるなっていうのは確かにそうだなって気がします。その本当にこう反応が薄くて停滞しているのか、それともなんか例えばチームのメンバーは実はめちゃくちゃうまくいってると思ってて、こうより大きな仮説へのこうなんでしょうね、踏みとどまって今ここをやってる段階みたいな思ってるかもしれないし、逆に本当にユーザーに本当に響いてないのかもしれない、うん、でそれに対して本当にブレイクスルーが必要だと感じているのかもしれない、でユーザーに本当にヒアリングもしてその上でなんか見つけるべきなんか流れが分かんないみたいな可能性もちょっとあるなというのを2人から聞いてて確かになと思いました。でそういう観点ではなんか少しずつ一つずつ紐解いていってあげるのがいいかなという気がするんですけど、そのチームの中で例えば自分、例えばユーザーから反応が停滞薄く感じてるんだけど他の人たちがどう思ってるか分からないとか、あとは何でしょうね、本当にそれが真実なのか、あとはチームの人にそれをどうやって相談すればいいか分からないみたいな時にどういうところから攻めていくのがいいみたいなのって、なんか石川さんとかパッと思いついたりしますか？もしこう。
そうですね。まあ、いきなりこのチーム全体の場で、なんか自分はこういうことが問題だと思いますとか、こういう停滞感があれだと思いますっていうのって、まあ、結構この、いきなりハードな。
言いづらいですよね。
でも、最終的にはその認識が、チームに、浸透すること自体は大事だと思っていて、まあ、自分がとか、まあ、他のメンバーが、まあ、何を考えているのかっていうのは、適切にこのチームの中で循環すべきだなとは思っていて、で、まあ、その循環している状態だったら、まあ、比較的この意見を表明しやすいと思うんですけど、多分今の状況からすると、まあ、あんまりまだ循環してないのかなっていう気はしていて、なのでその一歩目としてはまず、まあ、その近しいチームメイトなり、まあ、上長であったり、プロダクトマネージャーであったりっていうところに、まあ、話しかけに行く、一人ずつその自分の課題意識を伝えていくっていうのが、現実的に踏めるところかなとは思いますね。で、まあ、その上で、まあ、誰と話してもなんかどうやらなんか認識が違うらしいってなったら、まあ、もしかしたらそのじゃあもうちょっと上のその責任者の人と話してみて、まあ、自分はこういうことに、課題を感じてるんですけど、その経営的な視点で見たらどう思いますかっていうのを聞いてみたりとかするのもいいかもしれないですね。
あ、なるほどなるほど、自分は停滞してるように見えてるがなんか横ばいでちょっとこうなんか係数は低いけど右上に傾いていれば経営上は全然 OK だよっていう可能性も確かにあったりするかもしれないですね、
うん、そうですね、うんうん
うん、これなんかユーザーフィードバックが単に開発チームに届いてないだけで、はいはいはい、売り上げとしてはすげえ順調みたいな可能性も
確かに、
はい、ゼロではないじゃないですか。あのちょっとまだ背景が、うん、完全にはこれわからないので、
うんうんうん、
だからその場合は ねちゃんとユーザーフィードバックが作っている人たちの元に届くようなパイプラインを作ってあげるだけで停滞感ではなくて、あ、こんだけの数のユーザーが喜んでくれてるんだって見えるかもしれないし、
うんうん
ね、停滞感を感じている背景と周りが、ね、石川さんさっきおっしゃってた周りの人たちはそれをどう捉えてるのかみたいな認識を一回合わせに行くのは結構重要な気がしますね、
うんうん、情報と仲間って最近めちゃくちゃ大事だなとなんか働いてても思って、本当にそのなんか一人なんか大体こういう空気だよねって自分がどう思ってても他の人がって全然違うこと考えたり全然するので、うんうん、やっぱり情報とそれをちゃんとお互い認知するっていうのはどこで働いてても重要だなっていうのは確かにその通りだな気がしますね。じゃあ逆にもう実はこのチームはうまくいっていて こう本当にユーザーからの反応が薄くて、こうプロダクト開発としてどうやってなんかブレイクスルーしていったらいいんだろう。特になんか B2B 向けプロダクトだから、多分なんでしょうね、お客さんのところに実際にこうこうプロダクトの店に行って、まあ回収をしたけれども、うん、いまいちだねってずっと言われてるみたいな状況かなと思ったりするんですけど、まあ、こういった時になんか原さんとかはどうするみたいなところなんかあったりしますか？
そうですね、まあ、あのユーザーからの反響っていうのが何を期待してるかにもよるんですけど、
うんうん
うん、直接そのちゃんと声を上げてくれないお客さんっていうのはいっぱいいるんですよね。便利便利って思ってても何も言ってくれなかったりとか、
うんうんうん、
なんでその、まあ、例えば機能を作る時、機能を作る時ってその機能が価値を生んでるかとか、うん、効果を出せてるかっていうのを、どういうメトリックで測るかみたいなのはやっぱり作りながら、作る前からチーム内で認識合わせてそのメトリック取れるようにしておかなきゃっていうのは結構心がけてますかね、
うん、
この機能がすげえ使われてるっていう指標は何を可視化すれば取れるだろうみたいな。
確かにな。結局なんか指標がないのに回収してもこうでそうそう、ユーザーは何が嬉しいのみたいなところとかありますよね。
からこの反響っていう言葉の、ユーザーからの反響という言葉の後ろ側にその期待しているものが何なのかっていうのはちょっとやっぱ気になるかな。
確かに確かに。まあ、ある意味そういう意味では最後文章的には今耐え忍ぶしかないのでしょうかっていうのがありましたけど、まあ、全然、うん、あの例えばメトリックスを作りに行くだとか、こう開発者としてできることっていうのは全然ありますよね、うん、
そうですね。で、まあうん、まあでもやっぱりその作ってるものがそもそもユーザーにとって必要なものを作れてないっていう話なのであれば、うんうん、まあ、そのさっきのプロダクトマネジメントとか経営の視点からのアプローチはやっぱ必要になりますよね。
そうですね、ちょっと難しいなって思ってるところとして、まあ、特に質問者の年齢っていうわけじゃないですけど、28歳でなんか例えば 2C のサービスでこうなんかユーザーが例えば SNS で盛り上がってくれたりとかいろいろしやすいと思うんですね。で 2B の向けのプロダクトって例えばこう紙なしを使って最高だったみたいなツイートが出にくかったりとか、こ
う、
10X のこれを使ったら、こう、全部が解決したぜみたいなブログが上がってくるみたいなことが、やっぱり起こりにくいなと、やっぱり感じていて、なんか実はこう、反響っていうのが、やっぱ捉えにくい。さっきなんかユーザーが直接使ってるよって言ってくれにくいみたいなのがあったと思うんですけど、そこのに何期待してるんだっけみたいなところ。は結構自分が例えば28歳だったらみたいな時を考えた時に、なかなかその他のサービス 2C のサービスとかを横目に見ていいな、こう自分の作ったものがあんなにこう褒められてみたいな思ったりするかもなっていうのはちょっと原さんの話を聞いてて思いますね。
あるかもしれないですね、
うん、
いいなって思いますよね。あのゲームのサービスとかはね、こうめっちゃ奏者の方がいるじゃないですか、
はいはいはいはい、
障害発生しただけでこうツイッターで祭りとかになってるのを見ると、あの中の人は全然気が気じゃないと思うんですけど
そうですね、
外から見てると、あ、これでも盛り上がるぐらいユーザーがいるっていうのが分かるっていいよなみたいな、
うん、いやでも実際やっぱりなんですよね、開発者としてその例えばもう28歳だから本当に走り始めみたいな可能性も全然あると思っていて、うん、まあ、その時ってやっぱフィードバック欲しいよなとかは結構思ったりしますよね、
うん、
そういう意味だと石川さんが言ってたような、このユーザーからの反響が本当にあるのかないのか、マネージャーにちゃんと聞きに行くっていうのは非常に大事、特に 2B においては、あのそれが自分の届くまでに結構時間がかかるんでみたいなところとかはあったりしますよね。
うん、
あとはまあなんか見える化してもらうとかはありますけどね、そのスラックチャンネルってユーザーの声が聞けるとか、うん、よく私はそれ見て感動したりしますけどね、
うん、みんなそうありますなんかその機能についてのフィードバックじゃなくて、こう定性的なお客さんのコメントとか、うん、気持ちみたいなものを、はいはい、こう CS とかセールスとかが こう社内のスラックにいいものも悪いものも流してくれるチャンネルがあって、うん、あれはやっぱりいいですね、うん、見ちゃいますね、
そういうのもちょっと作って見てもらう、もしくはそういうのできないですかねって話に行くとか一つある
かもしれないね。確かになんかこの自分たちが作っているプロダクトが市場でどういう受け入れ方をされているのかっていうのを理解するのはすごい大事ですよね。なんかその、まあ、そもそも期待が高い状態になるのか低い状態になるのかとか、満足度が高いのか低いのかであったりとか、どういう場面で役に立っていてどういう場面でムカつかれてるのかとか、なんかその自覚というか、認識すること自体は、まあ、チーム全体として結構こう必要なことだなというふうに思いますし、まあ、なんかそこにこの、まあ、危機感とか、まあ、はたまた達成感とかが共有されているからこそ、なんかこの力の入り方も変わってくるというか、その かける配分というんですかね、もなんかこう変わってくるとは思うんで、なんかそれをこうちゃんと一人一人のメンバーが理解できている状態を作るために、まあ、その、なんていうんですかね、お客さんとか、からの、まあ、フィードバックをちゃんと集めて、見える場所に置いとくみたいなのはすごい大事かなと思いますね。
いやおっしゃる通りですね。そう、熱気って大事なんですよね。
そう、僕の前職 AWS という会社は、まあ、割と B2B の要素も強かったんですけど、あの規模になると障害を起こしたらなんか日経新聞の一面とかでボコボコに叩かれたりする
のではいはいはい、はい、
なんかこうユーザーからの反響は怖かったですね。
ああ、うん、逆に、うん、
結構きつい言葉でソーシャルとかにも書かれたりするので
確かにな。
そう、だから実はこのユーザーからのマイナスフィードバック、まあ、ある意味落とすなよっていう圧力とかもそうだと思うんですけどそれも実はなんか前進、一つの前進、まあ、ある意味次どうやって落とさないようにとか、うん、ちゃんとユーザーが使ってくれてるんだって実感を得るためには一つ必要なのかなってのは思っていて、ね、さっき怖いっていうのは結構いいキーワードだなと思ってなんか実は例えばソフトウェア開発を知ってるこの E さんに対してユーザーのマイナスフィードバックをこう直接伝えるとなんかネガティブな気持ちにとか開発が停滞しちゃうんじゃないかっていうところに対してちょっと怖さとかっていうのを持ってるかもしれなくて、だからこそなんか反響は薄く感じてるみたいなところがあったりするかもしれないですね。
周りの人が気を使ってネガティブフィードバックを隠してしまってるみたいなのももしかしたらね、
全然あるので、やっぱそこはもうチームメンバーとしていや実際どうなんですかみたいな聞きに行かないといけないなっていうのはですね。なるほど、ありがとうございます。これはもう全然耐え忍ぶ必要はないということでよろしいでしょうか。も
ういろんなアクションが取れそう、
攻めていきましょう、うん、はい、ということで、今回の会議は耐え忍ばずにいろいろ積極的にいきましょうという形で終わらせてもらえればと思います。はい、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
聞くエンジニアタイプでは技術者の皆さんが抱えるキャリアに関するお悩みを募集中。概要欄にある専用フォームから投稿してください。 Apple Podcast、 Amazon Music、 Spotify でお聞きの方はぜひフォローとレビューをお願いします。お付き合いいただきありがとうございました。